毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その23、共同作業をすることで信頼関係が深まる。2015年8月、航空局の資金提供のもと、ハワイでユニークな模試験が行われました。ハイシーズと呼ばれる将来の有人化生産者に関するプロジェクトです。孤立した空間で365日の共同生活を送るというものです。有人化生産者を行うには2年から3年もの長期間、地球から離れ、孤立した空間で共同生活を行わなければなりません。この特殊な環境は普段の生活ではありません。そこで模擬環境を作り、調査を行うことになりました。場所はハワイのマナ、ロアヤマです。砂と石だけの殺風景が広がっていて、地球でありながらも火星に近い風景が広がっています。火星探査ステーションを模したドーム型の住居施設を作り、人間関係や精神状態が同源化するのか調査を行います。クルーは全員で6名。それぞれ宇宙関係の仕事に従事する人たちですが、互いに初対面であり、国籍もバラバラです。毎日の食事は宇宙食が中心です。外に出るときは宇宙服を着用しなければいけません。当然ですが、参加中は家族や友人と面会者です。あくまで火星探査のシミュレーションなので、テレビもコンビニもなく、ネットサーフィンも不可です。通信には大きな制限があります。メールを送ることは可能ですが、すぐ相手には届きません。地球と火星の距離を想定しているので、届くまで20分の遅延、往復で40分の遅延があります。家族にメールを送ってもかなり待たされることになります。最初は仲良く過ごしていました。和やか雰囲気で会話をしたり、良いムードが広がったりしていました。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と過ぎていき、問題なく進むように思われました。ところが4ヶ月を過ぎたあたりから変化が出てきます。次第に会話が減り始め、人間関係が密着し始めたのです。住居施設に防音設備はないため、全ての音が聞こえてきます。話し声、歩く音、ランニングマシンで走る音、ギターの音。パーソナルスペースは限られているゆえ、ちょっとした音も全体に響きます。相手の生活音が気になっていないがしたり、孤独や不安を感じたりして、精神的に不安定な状態になっていきました。ふっさで3つ4つの言葉しか交わさないこともあるという状態となり、だんだん変なムードが広がり始めました。そんな中、あることがきっかけで、6人の関係が劇的に改善することになります。6人で共同作業を行ったのです。住居施設では限られた水しか使えません。使える水はビビタルものでシャワーや飲み水も厳しい制限があります。水を手に入れることは地球から水を運ぶか現地で調達するかの2つに1つです。そこでクルーたちは使われていなかった非常用の給水タンクを利用することにしました。水が来るそのままでは飲めないので蒸留させて飲み水に変える作戦です。6人が力を合わせて蒸留設備を構築します。なかなか手間のかかる仕事ですが、水を増やすためにみんな必死です。その結果、11リットルの飲料水を作り出すことに成功しました。そして関係も一気に改善しました。共同作業を通してコミュニケーションの機会が生まれ、共通体験も生まれます。全員が同じ目標に向かって心を一つにすることで変なムードが改善され、再び良いムードを取り戻しました。そして孤立した空間で365日の共同生活を送るというミッションの見事クリアしたのです。私たちはこの調査から学ぶところがあります。円滑な人間関係のためには一緒に何かを行うというイベントが効果的です。仕事のプロジェクト、地域のボランティア活動、運動会、文化祭、お祭りの準備。私たちの身の回りにはみんなで力を合わせて行うアクティビティがあります。面倒だから関わらないと言ってしまえばそれまでですが、中長期的に見ると人間関係にプラスの働きがあります。一緒に何かをすることで、おのずとして接触機会が増え、コミュニケーションが生まれます。共通体験を通して信頼関係が結ばれていくのです。共同作業で信頼関係を深める。